はい、始まりました生島ポッドキャスト第594回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方はこの方ですと、う
ん、金メダルラッシュです。
ああ、もうなかなかですね、寝不足が続いてますけど、なんか1個ぐらい金メダル生で見られたりしましたか？
生で見てないかもね。だからね、
今回ちょっとですね、7時間時差ってやっぱ厳しいですね。
厳しいですよね、はい、でもサッカーは強いじゃないですかね。
いや、ありがとうございます、
ね、本当に
はい、日本サッカー協会としてはもう本当ありがたい限りで、はい、
本当に寝不足になります、ね、
で、まあ、はい、ちょっとこの収録してるまた日付変わっての夜にまた試合があるはずなので、はいはい、まあ、ここでちょっとターンオーバー使って決勝トーナメントに行けたらなと、
女子の、はい、
思っておりますというところで、はい、すごかったです ね、あれもと語りたいんですけど、今日はですね、ちょっとゲストをお呼びしておりまして、このはい、
珍しく内容が
僕たちのトークは1分というちょっと制約がありますので、はい、この後じゃあゲストにですねちょっと来ていただいておりますので、そのままちょっとゲストトークに入っていきたいと思います。はい、それではちょっとゲストトークに行きたいと思います、うん、というところで今日ゲストにこの方に来ていただいてます。自己紹介お願いします。
はい、壱岐でキャンプをしております青山と申します。よろしくお願いします。
はい、なんかいきなりキャンプをしておりますと言ったら、なんかずっとキャンプで住んでるのかなっていう感じが自分しますけど、まあその辺のところ
は家はちゃんと別であります。
はい、というところでその辺のところもですね、ちょっと今日伺っていこうと思うんですけども、まあ今日はですね、まあ今キャンプをしている青山さんに来ていただいているので、キャンプをテーマにちょっと話をしていこうと思うんですけども、うん、まあ、キャンプをテーマにっていうところですね、ちょっとどういうふうに話をしていこうかと思います。ちょっと2、3ほどですね、テーマをちょっと考えさせてもらったので、ほいほい、それに沿ってですね、ちょっと話をしていこうと思うんですけども、まず1つ目のテーマ、キャンプは楽しいぞっていうところのですね、うん、ちょっと話をしていこうと、もらうと思うんですけど、なかなか壱岐の方って、キャンプする人って少なかったりしますもんね。
そうですよね。あんましない
ですね。だからちょっと、うん。なので壱岐のキャンプの楽しさっていうのをですね、ちょっと語っていただけたらなと思うんですけども、よろしくお願いいたします。
はい、いいですか？
はい、お願いします。
壱岐のキャンプをする魅力は基本的に全部海が周りにあるっていうところで、壱岐この島の規模なんですけど、全町に1箇所ずつキャンプ場があって4つキャンプ場があるっていうのが結構すごいなって私は思っていて、
そもそもキャンプって今なんか例えばオートキャンプとかもあったりとか、ちょっと手軽なキャンプだったりとかってあるんですけども、青山さんがその皆さんに勧めたいもいいですし、自分がやってるっていうのでもいいんですけども、どういう形のキャンプ、ちょっとどういう形だって言ったら難しいかもしれないけど、どんな感じのキャンプをしてる感じですか？
私が個人的にしてるキャンプっていうのは、まあ、道具を持ってみんなで、まあ、オートキャンプにはなるんですけど、道具を持ってみんなで食材と飲み物を買って、まあ、この自然の中でご飯を作ってお酒を飲んでゆっくり過ごすみたいなのが、まあ、一番いい楽しみ方だなっていうのは思ってます。
なるほどなるほど。そんな中で例えば壱岐独自のというか、なんか壱岐とキャンプをミックスした感じで言うと、なんかその他の地域に比べてこういう壱岐ではキャンプが楽しいぞって言ったらどんな感じがありますか？
なんだろうな、今ここ収録してるのが壱岐の出会い、壱岐出会いの村っていうキャンプ場になるんですけど、ここは多分海のキャンプ場、海が見えるキャンプ場が好きな人にとってはすごい一番いい条件のキャンプ場だと思っていて、でちょっとそのキャンプ場的に敷地はすごい広いんですけど、テントサイトとして設けてる場所が少なくて、ただ一番海が真正面目の前でドーンって見えるところにテントを建てられるっていうのが一番魅力的だなって思うのと、正直まだそんなにこう壱岐の人もあんまりキャンプをしに来ない、で島外の人もあんまりキャンプをしに来ないっていうのがあるんで、だいたい土日 いろんな時期に来ても一組二組もしかしたら貸し切りみたいな状態になるんで、うん、それはすごい贅沢なキャンプ場なんじゃないかなって思いますね。
なるほど。子供がちっちゃい頃
キャンプし
てたそこで、
一気に遊びに来る方結構多いけど、キャンプを一気にしに行くぞっていう人をあんまりちょこちょこ見かけることはないですもんね。
確かに、
うん、であともう一つ今おっしゃっていただいた通り、そのキャンプって言ったらやっぱりなんか山の近くで川があってっていうような感じで、うん、海が見える海があるキャンプってなかなか確かにあんまりありそうでないのかなって感じがしますよね。
そうですね。あともう一個、その石田にあるつつき浜のふれあいキャンプ場に関してはもうすぐ後ろ、ちょっとそのキャンプ場からは見えないけどすぐ後ろに海水浴場があったりとかするんで、海で遊んでからキャンプをするっていう流れもすごい夏場はいいのかなと思います。
今出会いの村だったりとか、つづきのキャンプ場とか勧めてもらったんですが、さっきも四町にキャンプ場があるぞっていうところで、はい、なんか青山さんが好きなキャンプ場というか、なんかおすすめのキャンプ場って言ったら、まあ今の2つもそうなんでしょうけど、なんか、はい、例えばどういうところがありますか？
私は、まあ、一番ちょっとおすすめはこの出会いの村にはなるんですけど、家からもうほぼ車で3分ぐらいの距離に小児公園っていうキャンプ場があって、
はいはいはい、
そこはもう無料のキャンプ場なんですけど、まあ、キャンプ場自体もすごい綺麗だし、
うん、
炊事場トイレもちゃんとあるし、で海も一望できる、でなおかつ小児公園に関しては朝日がすごい綺麗に見えるキャンプ場なんで、うんうん、私は今年の大晦日、去年の大晦日から今年の元旦にかけて年越しキャンプをしました。
ほうほうほう、年越しキャンプ、
はい、しました。日の出は残念ながら見れませんでしたけど、
なかなかキャンプって言ったら春秋がなんか最適かなって感じがするけど、結構一年中オールラウンドでやってるような感じですか？
そうですね、私は基本季節問わず夏のこの暑さでもやりたい感じは、ね、
素晴らしい。
なかなかこの夏の時期っていうのはちょっとなんでしょう、まあ、最近危険な暑さとか言ったりするけど怖えなという感じもしますけど、うん、まあ、その分ビールとか美味しそうだなとか
ですね、はい、そうですよね、先生の話したらそうです。
テントもだいぶ進化したんですかね？
テントもだいぶ進化してます ね。あとはそのコロナ禍に起こった空前のキャンプブームで、はいはい、やっぱそのまあ、ピンキリじゃないですけど、いろんななんかコスパのいいアウトドア用品とかもすごい増えてきたんで、今すごいキャンプ実はやりやすい、手が出しやすいアクティビティなんじゃないかなって私は思ってますけどね。一概に高くていいものだけが全てじゃないみたいなのは結構あります。
なるほどなるほど。なんかちなみに息でキャンプ用品を買うなんてことってできるんですか？
それネット以外でですか？
ネット以外で。
ああ、もうダイソーしかないんじゃないですかね。
そうね。なるほどなるほど。結構ダイソー。
ダイソーだとイオンのなんかじゃないか。
なるほどなるほど。ダイソー結構バカにできないのは、それこそ音楽フェスとかに行くときにちょっと一通り何か揃えようと思ったら全部揃ったりとか、結構いいですもんね。
はい。ダイソー、なんか結構インスタとかでもダイソーのキャンプ用品だけでキャンプをしてみたみたいなのとかも結構あって、なかなかなんか、あ、そういう使い方あるんだみたいなのとか、こっちも勉強になります。
今結構息のダイソーにもキャンプ用品置いてますもんね。
増えてますもんね、年々増えてると思います。
そうそう、一棚ぐらい列ぐらいは、キャンプ用品
だったり。そうそうそう、夏の、ね、時期全面です。
そうですか、うん、ごめんなさい、僕あんまりダイソー行かないのバレたから。
そうだろうと思って。
そんなに、
まあ、入ってすぐのところに今いっぱい置いてあります、
うん、そうそうそうそう、そうですそうです。
ってことは息のキャンプ人口が増えてるってことなんですかね？
まあ、
でも旅行客の人もそこで買ってとかもあり得るから、
なるほどなるほど。
まあそのなんだろうな、製品的にはね、本物に比べたらやっぱりちょい立ちいいけど、その1回2回使う分には全然その問題ないでしょうから、ね、
うんうん、あ、
だからこうパッと来
て結構刃物とかもあのダイソーの安いけどあの1回2回の切れ味だったら結構いいとか言ったりしますもんね。
そうなんですよね、うん、結構100均アイテムはバカにできないっていうのがあります、うんうん、はあ、
でちょっと話が息のキャンプに戻るとその小児公園さっきお勧めしていただきましたがあそこ僕も結構好きだなと思うのが
そうですよ、ね、
あの泊まってたら朝日ですよね
朝日ですね、うん、本当にすごい、うん、
いやもうなかなかやっぱりその息出身じゃないあの僕あので青山さんも東京出身ということですけども、うん、なかなかあの水平線から太陽が昇ってくるっていう体験を、で息の場合はあの東から西もそんなに離れてないから、うん、あの同じ日にあのサンセットも一緒に見れたりとかです ね。だからあの初日と2日目で、はい、キャンプ場を変えたら両方が満喫1日でできるね。
確かに確かにそれはある。なんかね、そうなんです。
水平線に沈むとか昇ってくる太陽ってあんまり見ないみたいですよね。我々は普通
に、いやいや本当に本当に
全く見ない。
一回昔こうテレビ局の人が取材に来て一緒に対馬行って帰りに水平線に沈む太陽あるよっていう話をしたらずっと撮ってるんですよ、うん、フェリーの2時間ぐらい、そんなに価値あるって思って、いや珍しいんですよ水平線に
沈むのは。いやめちゃくちゃあると思いますよ。
だからそんなに手を回すだけの価値あるのかと思ったんで、まあそれ資料映像で撮りたかったですね。
あると思います。
実際あのフェリーですね、フェリーあの5時45分ゴーノル発のフェリーとか乗ってたらもう途中であのずっとサンセット、その時やっぱ旅行客の方とか甲板に出てからもうずっと30分ぐらい見てる方とかやっぱいらっしゃいますもんね。
まあ、我々がダメなんですね、もう慣れて
しまうあのちょっと目が超えすぎてるという、
そうですね、ちょっと当たり前になりすぎちゃってる感じなんです。そうそうそう。
ちなみに福山先生、息でキャンプをされたりするようなことっていうのは、
子供がちっちゃい頃はよくあのそれこそ出会いの村とかでキャンプしてました、ね、で出会いの村行って、今日魚釣りして釣れなかったら晩飯ないぞとか言いながらよくやってました。
あ、すごい楽しそう。
一応お肉とか持ってってるんですよ、持ってってるんだけど、子供たちを楽しませるために
あの、なるほどなるほど、
あと夜中にあのテント壊しに行ったりとかね。
あえて
あとはやっぱりこう立てさせるっていうのをこうやりたくて、テントこうやって立てるんだよっていうのをやっぱり、ね、まあ、今だいぶ楽になりましたけどね、昔のテント
に。そうですね、
本当に一瞬で立つようなやつもありますもんね。
なんか本当にワンタッチすぎてバッと広げてバッとなるみたいなのもありますもんね。一人用とかだったらですね、
昔のあの三角テント立てるの大変でした
ね。ねえ、大変ですよね。
こっち片方持ってる時に向こう倒れて、おいちゃんと持ってろよみたいな。
本当に
本当大変だった。
あれは大変、重たいし、
あとキャンプ用品で僕一つあの、はい、文句があるんですよ。文句あるっていうか、いつも思うのが、たったきっちり畳んでギリギリじゃないと袋に入らないじゃないですか。
あ
れ
余裕に畳めるやつって絶対ないよなと思ってたら、
は
い、あれはやっぱりコンパクトに、
物によりますね。
確かにコンパクトに持っていきたいのは分かるけど、そこまでギチギチじゃないとダメなのかって思う。
確かに
1ミリも狂ってはいけないみたいな。
そうそうそう
確かにそれありますね。
でなんか、まあ、今小児子、はい、
まこちゃんキャンプする？
僕はあれです、キャンプ 2.0 って言ってですね、はい、某、お金持ちたちにくっついていって、電気バリバリのキャンプをして、
なるほど、ね、よくない
なるほど、はい、あの車とかで電源取っちゃう人たち、ね、
お金持ちの方たちよくないですよ。そうです、
はいいやもうあのこれでもかってぐらいあのなんかあの電力の力を見せつけるキャンプをしてます
、はい、
まあでもそんなあのいろんな楽しみ方で、まあ、さっきあの、まあ出会いの村の話もしていただきましたけど、出会いの村って、まあ、ちょっと ある程度知ってるんですけど、知らないふりして聞きますと、あのいろんなアクティビティがあると思うんですけど、はい、どんなアクティビティがあるんですか？はい
今この時期一番人気なのはカヤック体験です。で、カヤックは出会いの村のちょっと下の方、湯の本湾通って、 はい、あぜの島っていう無人島が到着地点になるんですよね。ほうほうほうほう。でそこで降りて今の時期だけシュノーケリングができるようになります。
へえ、はい、なんかどっかの船よりよっぽど動いてますね。
出た、
どこの船ですかそれ。
毒吐いてますね。
いやどっかの船、なかなかあの対馬に行こうと言うけど、うん、なかなか行ってくれないん
ですよ。
なるほど。、はい、まあ、それは置いとくとして、はい、
はい、とあとはその釣り、先生もさっき言った釣り体験もできるようになりますね。
うん、実際あの今日今出会いの村に撮ってて、あの子供たちもさっきバーベキューしたりとかしてたんですけど、うん、まあ、こういうコテージも当然あるわけですけど、その、はい、さっき言ったその福山先生が言うその子供たちがテントを建てる体験ってやつね、
うんうんうんう
ん、なんかそんなのがどっか息でできたらいいなと思うんですけど、なんか知りませんか。
私やってます。
その奇遇ですね。
あ、私子供たちに、はい、テントの建て方、はい、タープの建て方、火起こしとかですね、あとナイフの使い方とかも一応やらせていただいてます。
それは当該から来た子がアクティビティでとかじゃなくて、生きの子とかも参加できたりするんですか。
生きの子がもう今ほぼほぼメインで、今あるのは、まあ、その親子レク、親子行事とかで、はあ、テントの建て方と、あと火起こし、なんか最近すごい火起こしがやっぱり人気で、火起こしやらせたい、子供たちに火起こしやらせたいっていうのが結構あって、私はあのナイフでちょっとこうフェザースティックみたいなの子供たちに作ってもらって、でその後、はあはあ、あのファイヤースターターでチャッチャってやって火花飛ばして火起こしさせるっていうのを今重点的にやってるんですけど、
いいよかった、着火剤でつけますとか言われるかと思って、
着火剤はもう絶対使わないです、はい、まあ、絶対使っちゃダメです。
でもそのやつでいつも思うのは、はい、その前の週かなんかにお父さんに教えるっていうコーナーがあるといいと思う、
はいはい、ああなるほど、
そこへ行って
確かに
お父さんつけれねえじゃねえかよみたいな、お父さんの権威を保つために、お父さんのみで先にで、ね、あのレクチャーしときますみたいな感じで、
は
い、あ、父ちゃん
一つのビジネスプランが生まれました
ね。お父さんのかっこいいところを見せる、はい、ね、チャンスですもんね。
テント建てれるとか、はい、あの火つけれるとかね。
ああ、はい、それいいかもしれない。
それはあの多分やってほしいお父さんいっぱいいらっしゃるから、ね、
あ、もうぜひご連絡ください。ご家族に内緒でやります
ね。本当ですね、それちょっとあの、うん、マル秘プランみたいな感じでちょっと、
はい、
コースを用意してお
きますね。
というところで、他にもちょっとあの伺ってみたいなと思うところで、まあ、さっきあの2つですね、あのちょっとあのキャンプ場を紹介してもらったんですけども、他にもなんかおすすめのキャンプ場とかあったりしますか。
一応行きでは勝本町に串山キャンプ場、
うんうんうん、
で芦部町に小児公園で、石田町に筒木ふれあいの広場で、郷之浦町に壱岐出会いの村っていう4つのキャンプ場になるんですけど、串山キャンプ場も一応その海水浴場の後ろ側にキャンプ場があるみたいな感じになって、そこも小児公園同様無料のキャンプ場になっていて、そこは結構こうスペースは広いんで大きいテントでも張りやすいと思いますし、うん、そうかなっていうところです。
里浜って今もダメになったんです
か。里浜はあれキャンプ場ってなってるんですけど、地図上 Google の地図上ではキャンプ場ってなってるんですけど、実はなんか私有地でキャンプをしちゃいけない場所らしいんですよ。
そうなんです。
キャンプをしてると地域の方からちょっと怒られるっていうのがあって、
そうなん
です
。
はい、はい、そうなんですよ。
でも昔ヘビ注意って看板立ってましたよね。なかなかそこでチャレンジ、
立ってた、立ってました、ね、立ってました、はい、
なかなかそこでチャレンジする気にはなれなかったけど、
はい、そうなんです、
ね、そうなんだ。もっとなんかね、はい、キャンプ場いっぱいあっても良さそうな気がします。
うん、いろんなね場所各地にあってもいいのかなとは思うんですけど、うん、一応メインでそこの4つを私は利用させてもらってます、はい、あ、3つですね、ごめんなさい、串山はちょっとあんまり行かないんですけど、
あ、 で結構すみません時間がですね結構あっという間に過ぎ去っていってまして、で、はい、まあ今日青山さんに来てもらってるんですけども、まあ来週再来週ですね、実は青山さんのいろいろ生まれてから今ここに至るまでみたいな話を伺って、その中でもちょっと紹介させていただいたんですけども、こちらでもちょっと青山さんが実際さっき火起こし体験の話とかもしてもらいましたけど、実際今何をしてる人でどんなですね連絡手段で青山さんとにキャンプを申し込めるのかなんてところもちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
はい、今個人でやってる仕事としては、キャンプの仕事としては手ぶらキャンプっていうのを一気でやっています。で基本そのテント、タープ、寝袋、あと調理器具とか食器類、椅子、テーブルってもうすぐ来たらキャンプができる状態の道具をレンタルしていて、で設営、撤収、ゴミ回収は全部私がしています、うん、なのでお客さん本当に食べ物、うん、飲み物を持ってきていただくだけっていう感じのサービスをしていて、で、まあ、自分でキャンプ場を持っていないので、そのさっきご紹介した、小児公園と生き出会いの村と土木浜は利用させてもらっているので、その3カ所で今手ぶらキャンプをやっています。
ほうほうほう。じゃあ僕たちみたいな電気バリバリのキャンプの人も、
あもうそういうのはそういうのはちょっとやってないです、はい、ごめんなさい。
あそうです。でもそんなじゃあちょっと原点に帰ろうという時に気軽にキャンプしようという時にお声掛けができるわけですね。
はい、そうですね。はい、はい、ご連絡いただければ。はい、で今その発信は全部インスタグラムでやっているので、野天宴クラブで調べていただいて黄色いアイコンが目印になるんですけど、そこから DM でご予約は受け付けてます。
で今ちょっと音声で野天宴クラブって言ってもらったんですけども、ちょっと今インスタで検索しようと思ったらちょっと漢字を教えていただけたらと思うんですけど、名前の由来も含めてちょっと漢字をちょっと教えてもらいましたら
野原の野に天気の天で、まあ、宴は宴ですね。
はい。
で、クラブはカタカナです。ああ、カタカナです。はい。で、まあ、由来はですね、私がキャンプをするにあたって、個人的には、その、外でご飯を食べてお酒を飲むっていうことがすごい、幸せを感じることで、で、それがすごい好きで、そういうのが好きな友達を募ってキャンプをするっていうのが、もう一番、最高って思う瞬間なんですけど、で、まあ、それがあるんで外で宴を楽しむっていうところで野天宴クラブっていう名前をつけました。
なるほど、
はい、
もういやなんかすごいまあ、ちょっと2週間後ぐらいに流れるやつです。いやすごい素敵な名前だなっていう話でちょっと話をしてたところだったんですけども、じゃあその野天宴クラブでインスタで検索をして、まあ、DM 送ってもらったら、まあ、ちょっとでお父さんが申し込むときはちょっと先にこっそり申し込んでもらって、
はい、そうですね、はい、
はい、いやでもさっき本当に先生もおっしゃったそのアイデアいいですよ、レースレース
で、うん、いいですね、
はい、結構
今田辺さんお父さんの威厳が下がってきてるところ、はい、
結構でっかい今あと Google 見てるとでっかいテントをお持ちなんです、ね、
あそうなんですよ。なんでなんかその、はい、なんだろう、まあ、パーティーじゃないけど一回あったのは同窓会をなんかキャンプ場でしたいからっていうのでそのちょっとシェルター型になってる、
なるほど、
全部覆われる10人ぐらいが入れるやつとタープでイベントみたいなのをやったりとか、はい、その手ぶらキャンプ、キャンプ道具全部だけじゃなくてテントだけ、タープだけ、シェルターだけとかっていうのも全然言っていただければ
いいかも、
できるので、
あの大きいテントを買うと大変、うん、大変かかるし、ね、キャンプ、
そうですね、結構大変です。
キャンプ出だしのところでやっぱりそういうサービスを利用して、はい、あ、いけるなと思って購入する
というのが
いいかもしれない。いきなり購入して使わない人とかも多そうだもんね。
そう、はい、そうなんですよ。それ結構狙いです。もう一番の目的は私は一気にそのキャンプ人口を増やしたいっていうのがあるんですよね。なるほど、なるほど。はい。島内外問わず、うん。やっぱこの出会いの村とかのキャンプ場にもみっちりテントが埋まるぐらいの光景を見てみたい。
さっき言われたみたいに、いつもこう、 我々がしてる時も1個か2個とかそんな感じでしたもんね。
そうですよね、そうそう、なんでみんなでワイワイ賑わってるキャンプ場にしてほしいですね。
それではその壱岐のキャンプ人口とはちょっと離れるんですけど、自分はあの、はい、ちょっと前にですね、あの壱岐ウルトラマラソンの YouTube のライブ配信にちょっと出させてもらった時に、うん、ちょっと問題として上がってきたのがその宿がないと、
ね、
エントリーしたいんだけど宿がない問題で、なんか壱岐あのキャンプもいいとこだからおすすめですよってあの無責任に言ったんですけども、
う
ん、
はい、あのありがとうございます
あのちょっと ここの話に繋がってくるかなと思うんですけど、はい、実際そういう風ななんか今までリクエストとかってあったりしました？
なんかそのウルトラマラソンを毎年応援している友達からはなんか絶対にウルトラマラソンの人たちにキャンプいいと思うっていうのは言われてたんですけど、実際にその出場される方からのご依頼はまだなくて、
はいはいはい、
なんですけど、まあ、グループでやりたいとかも全然受け付けられるし、ちょっと一人で来てるんだけどっていうのでも全然受け付けられるんで、そこは柔軟に対応していけるかなと思います。なるほどなるほど、はい、
あ、そうか、一人キャンプとかでもいいわけですね、う
ん、全然いいです、はあはあ、むしろそっちの方があの道具が簡単なんで、うん、
なるほど。逆にマックス人数ってどれぐらいだったら、
はい、マックス人数は大人、はあ、今一応大人3、大人4寝れるテントが2つあるんで、まあ、7人ぐらい6は受け付けられますね、うん、
いや、ファミリーとかはもう全然余裕ですね。
あ、全然余裕です、はいはい、
寝袋とかもか、
寝袋もあります。寝袋もあるし、下に引くマットもあるし、
はい。
はい、ある程度、てかもう一通りありますね。
またこの寝袋がね、ギリギリの袋に入ってる。畳むの、畳むの大変なん
で。確かに。寝袋はありがちですね。はい。ギリギリな袋ありがちです。そうなんです。
はい、クリーニング出して帰ってきたら入れねえじゃねえかみたいな。
膨らみすぎちゃってね。
なるほど、なるほど。
中が。確かに。
そういう楽しみもあるということですよ。それを一生懸命。
そうですね。はい。そういう。
そういうのをお父さんにコツを
苦労も、
あの、教わっとくと、お父ちゃんすげえな、になるんですよね。
うん。
お父ちゃん入らねえじゃねえか、みたいに言われること。
そんなのも体験してもらって。そうそう、はい、というところですね、結構あの時間があっという間でというところで、最後にですね、ちょっとまあ壱岐のキャンプだったり、あの野天宴クラブ自体でもいいですけども、青山さんにちょっと最後ですね、あの締めであの PR をちょっとしていただけたらと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。その壱岐で、まあ、キャンプ、私は基本キャンプは子どもたちにやってほしいなっていうのをすごい今思っていて、大人はもう勝手に道具を買ってもうキャンプができてしまうけど、やっぱり子どもたちは外で何かそういう寝て、あ、ご飯を作ってご飯を食べて寝て外で遊ぶっていう機会はやっぱり大人が作らないとできないことだと思っているんで、ただやっぱ今の、ね、ご時世そういうのがちょっとできないとか、ちょっとめんどくさい、キャンプめんどくさいっていう親御さんとかが多いのかなっていうのが結構自分の中ではあって、まあ、だったらまあできる大人がやってあげてもいいのかなっていうところで、私は今子どもたちとキャンプをしたい、子どもたちと外でそういう野外活動をしたいっていうのを個人的にすごい思ってるので、まあ、ちょっと興味があるご家族の方とか子どもにそういうのやらせたいっていう方がいらっしゃれば全然受け付けますっていうところと、まあ、あとはそういう島内外問わずキャンプちょっとやってみたいけど道具、先生さっき言ったみたいにあの揃えるの大変だからちょっと一回体験してみたいなっていうところでキャンプしてもらうのも全然いいので、ぜひ壱岐でキャンプを楽しんでほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、野外の野、天ヶ原の、まあ、天ですね。で、宴クラブで、野天宴クラブでですね、はい、インスタで検索してもらった、はい。まあ、実際インスタのサイトでも、すごくいろんな写真載っけて、どんな風にしてるとかですね、そういうのも、載っけられてるので、だから、そこを見ていただいたらまたイメージが湧くかなと思いますので、うん、ぜひ検索をしていただけたらと思います。はい、というところでですね、来週再来週はもっと青山さんのちょっとパーソナルなところもちょっと伺えたらと思いますので、また来週再来週も聞いていただけたらと思います。というところで、今週の一目ポッドキャストはこの辺で終わりたいと思います。青山さん、福山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。